宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第131回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、マイマイこんにちは。今週は節分がありました。前回話していたのでサブウェイに行ってみたんですが、恵方サブ売ってませんでした。仕方がないので普通に恵方巻きと豆を食べました。マイマイは何かしましたか？とのことです。ありがとうございます。そうなんですよね、宮永も恵方サブを見つけることができませんでした。どこのサブウェイになら売ってたんだ恵方サブ。というわけでですね、2月3日節分はまずお昼に節分そばを食べました。大晦日にも年越しそば食べたしね。まあ2月1日にも2月2日にもそば食べたけどね、単なるそば好きの宮永です。そして夜は恵方巻きを食べました。ですね、お気に入りのお店で海鮮恵方巻きが良かったんだけど、普通の恵方巻きしかなかった。まあ、多分近々普通に海鮮巻き寿司食べると思います。あのガリサバとか小肌ガリとか、あの手巻きで食べるの好きです。あとね、ハワサビも好きです。お刺身も好きです。てか酢飯が大好きです。お寿司が大好きです。あ、それからね、あのね、あとイワシも食べなきゃねってことでオイルサーディンの缶も開けて食べました。食べ物とタッグを組んでる行事はいいね。はい、ちなみに豆で鬼は追い払ってません。鬼にも居場所は必要だと思います。うん、単に豆はそんなに好きじゃないだけってな感じの節分でございました。しかし節分明けて立春、春ということになっても寒いですね。雪が降りそうですね。そう、あのね、帰りにね、横断歩道にね、なんかね、よくわかんないんだけどね、看護師って名札が貼ってあった。いや、ほんと意味わかんないよね。横断歩道の白いとこに看護師って貼ってあった。何だったんだろう、あれは何なんだろう、全くわかりません。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜飼と小笠原父島のエコ民宿in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜飼、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。さてさて、今週の一冊、西澤康彦さんのぬいぐるみ警部の帰還という本を読みました。で、実はですね、これ図書館で借りたんですけど、ぬいぐるみ警部という背表紙を見て、警部がぬいぐるみだと思った宮永は、 以前もご紹介しましたブタブタさんに影響されていると思います。実はですね、このぬいぐるみ警部というのはぬいぐるみが大好きでぬいぐるみマニアな警部さんなんですよ。事件現場にあるぬいぐるみを着眼点にして事件を解決に導く警部さん。ぬいぐるみが不憫な目に遭っていると涙ぐんでしまったりする警部さんでもあります。しかも若くてエリートイケメンという設定です。変な人ですね。で、その警部さんとチームを組んで捜査に当たっているのが、警部に密かに恋していて頭の中で常に妄想を膨らませている女性の刑事さんと、叩き上げのしっかり者に見えてミステリーマニアなベテランの刑事さん。そしてそんな濃ゆいメンバーに振り回されつつも、多分個々人の思考を把握していて生温かく見守っている若手の刑事さん、この4人がですね、とても個性的だと思うんですけれども、いろんな事件を、しかも必ずぬいぐるみが事件現場に絡んでいる事件を解決していくというミステリー小説でございました。でね、このぬいぐるみ警部の帰還、帰ってきたってことじゃないですか。で、帰ってきたっていう割には別になんか元々いた部署に帰ってきたとかそういう設定でもなんでもなくて、何なんだろうなーって思ったら、他の本に収録されている短編のために元々作られたキャラクターたちだったらしくて、そのキャラクターが今度はその一冊の本に、全て一冊の本になりましたよっていうので帰還っていう題名だったみたいです。とりあえずですね、宮永もぬいぐるみは好きですけれども、かわいそうとかは言うけれども、ぬいぐるみが不憫な目にあって涙ぐむほどじゃないかな。なんだか濃い人ですね。でもね、ぬいぐるみだけじゃなくて宮永もいろんなものを擬人化して人に説明してしまうところはちょっとシンパシーを覚えました。というわけで、もしよかったら読んでみてください。ぬいぐるみ警部の帰還でございました。さてさて、今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。小笠原にまつわる情報をお届けしたいと思います。小笠原丸のドックも終わって、生鮮食料品がたくさん届いたらしい小笠原です。でですね、宮永は小笠原村の村民だよりっていうのがあるんですね。なんだろうな、なんとか区報みたいな感じ、そういう新聞みたいなものがあるんですけれども、それをですね、小笠原村のホームページから PDF で読ませていただいております。これね、結構面白いっていうか、村で何があったとか、あとは公務員さん募集してるとか、いろいろわかるんですよ。あとはね、そうだな、村もね、同じことしてるなって思ったのがね、確定申告の準備とかそういう話が今月は載っていまして、とか思いながら読んでいたんですけれどもね、ちょっと気になる記事を見つけました。環境省による父島続投でのヘリコプターを用いた殺素剤散布の中止についてっていう見出しだったんですね。父島列島のどこかでネズミを殺す薬をまくってこと？ヘリコプターから？中止っていうのでまかなかったってことなんだけど、で読んでいきますと、1月の16日にね、なんか皆さんに説明会があったらしいんですよ。で、その殺素剤、ネズミさんを殺す薬の安全性の評価に関わる資料の一部に誤りがあったので一旦中止となりましたよ、みたいなお話だったんです。でさ、いや、そもそもさ、ヘリコプターから殺素剤をまくっていうのがちょっとなんか なんだろう、穏やかじゃないなーって思っちゃったのね。確かにネズミは小笠原にとっては外来種で、でその外来種であるネズミ類にすごく被害を受けています。植物的にも、あとは鳥的にもね。だからネズミ対策は大切なことだし、緊急な事項なんだけれども、いやー、殺素剤ってさ、しかもさ、ヘリコプターからって空中散布ってことでしょ？なんかね、やっぱり不吉なイメージが拭えないなって思っちゃったんですよ。あの枯葉剤を思い出してしまう。枯葉剤を撒いたのが未だに人に影響を及ぼしてるわけですよね。で、まあその父島続投ってことは父島以外なので、父島列島で父島じゃない島っていうのは人は住んでないんだけれども、でも植物も生えてるしさ、生き物もいるしさ、その生き物はネズミだけではないわけだよね。まあそのネズミがいることによって鳥の卵が襲われたりね、しているので、ネズミ対策は大事なんだけどさ。まあその父島ね、でもあのネズミはたくさんいます。本当にタコの実とか、あれ削られてるネズミが食べちゃったんだなっていうのも普通に山の中歩いてると見かけるし、家の中にもネズミが出て食品を襲ったりしてます。で、実際にネズミ捕りを仕掛けてネズミさんを捕まえて駆除したりっていうこともしています。まあ、正直宮中は動物好きだし、ネズミっていや、なんだろう、ハムスターより全然大きい種類のネズミなんだけど、でもやっぱりそれは可愛いなって思っちゃうから、正直な話、それを駆除するために捕まえてるっていうのはいろいろ考えるけれども、でもそれはさ、やっぱり一般家庭で食品をかじったりっていうと汚染されるわけで、そうすると人が被害を被る。やっぱりその人が安全に生きていくためには必要なことだから、それは申し訳ないけど仕方がないのかなって思うんですよ。でもさ、空中から殺素剤をまく、で殺素剤の安全っていうね、単語にすごい疑問があって、だってさ、殺すっていう感じがついてるのに安全っていうのもなんかおかしな話だなって思って。で、普通ネズミさんの駆除には毒餌を置いたりとか、あとは巣にお薬を入れて、その巣の中のネズミさんを駆除するとかなんだよね。そういう風にすると思うんだけれども、それをさ、空中から撒くって考えた時に、例えば他の生き物が食べちゃったりしないのかなとか、他の植物に影響ないのかなとか、その薬が海に落ちて海の中に影響で出たりしないのかなって思っちゃうんですよ。殺そうっていう作業だから、やっぱり危険が伴うんじゃないかなってすごく心配に思います。いや、普通にさ、死んだ生き物なら土に帰ったり、他の生き物のまあ食べ物になったりするけどさ、毒で死んだ子の中にはやっぱり毒が残ってると思うんだよね。で、その毒はいつ効力を失うのかな、どうやって浄化されていくのかな、その子が土に帰った時その土の中に毒が残ったりしないのかな、その毒で死んじゃった子を食べた子が毒でやっぱりやられてしまったりしないのかなって思いました。いや、すごい難しい問題だよね。だってさ、正直ネズミ捕り仕掛けてもさ、無人島でさ、いっぱいいるネズミ相手にさ、ネズミ捕りのカゴいっぱい仕掛けたとしても、そうすると人が入ってやっぱりその島の自然を損なうことにもなりかねないし、追いつくとも思えないし、でもその殺素剤っていう強力なものだと思うんだよね、数に対してはね。その強力な力が余計に自然に影響を与えてしまったりしないのかなって。 そもそも外来種を持ち込んだのは人間なんだけれども、でもね、なんか友達が言ってた、外来種だって時間が経てば固有種になっちゃうよっていうのがすごい、あ、そうだなって思ってて、それは本来の固有種ではないかもしれないけれども、一度変化してしまったものをまた無理やり元に戻そうとして余計に何か傷を広げることにはならないのかな。まあ自然遺産を守るべきだとは思うんだけれども、一度間違えちゃったからやり直さなきゃ、頑張んなきゃっていう気持ちもわからなくはないんだけども、どうなのかな、それって人間の力で本当に間違いを犯さずにできることなのかな、ちょっと心配です。だから中止になったっていうのは今ちょっとほっとしています。だからもっともっといい方法が思いつかれるといいなと思います。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。2月14日土曜日にアイミックスエコダさんでのブッキングライブに出演させていただきます。オープンが12時30分、スタートが12時40分で、チケットは2000円と別にワンドリンクをお願いします。2月14日バレンタインデーということで、チョコレートっぽい危険物をご用意してお待ちしたいと思います。ご用途お急ぎがなければぜひぜひお越しくださいませ。お待ちしております。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。